The Ambition シーズン3関係構築のロジック。上げマンと下げマン、まあ、こういう言葉をね聞いたことがあると思います。これどういう意味かというと、まあ、私と付き合えば人生良くなるよというのが上げマンで、私と付き合うと悪いことが起こるよというのが下げマンです。で、果たして、まあ、そんなものが存在するのかということなんですが、まあ、実はこれがあるわけですね。で、実は僕ら男の人生の成功のためには、この上げマンの力が必要不可欠なんです。まあ、もちろん自分一人で淡々と努力をして男を磨く期間も必要ですが、ある程度の領域まで行くと、必ず一人の限界が見えてきます。それは恋愛もそうだし、仕事の能力もそうです。まあ、僕も起業した当初は一人で部屋にこもって仕事して、そしてたまにアプリで知り合った子と遊んで、そしてまた黙々と仕事するみたいな生活をしてました。けど、一人でできることって限られてるんですよね。まあ、だから大学の友人、まあ、男ですけど、男を口説いて、そして一緒に事業やらないかというふうにして協力してもらったりとか、まあ、もしくはあらゆる業界のトップランナーと関わって協力してやったりとか、まあ、そういうふうにしています。だから一つ目、まずは自分の力を徹底的に極める。そして二つ目、限界が見えてきたら他人の力を借りて協力する。この二つのステップを順番にたどることが男としての成功をつかむために必要不可欠なのです。そしてここまで約3ヶ月にわたってシーズン1出会いのロジック、そしてシーズン2口説きのロジックとやってきましたが、まあ、正直その辺の男は視界に入らないくらい魅力的なオスの能力、スキル、そしてオーラというのを獲得しているはずです。まあ、だからまあ、セックスさえしていれば俺の人生は幸せだと思うような方は、まあ、ここでね、自由にもう読むのを読めてもらっても全然 OK なんですが、まあ、さすがにここまで読んでくれている方はそんなレベルで終わるような人ではないと思います。というわけでここからはですね、愛する女性とより良い関係を構築するという視点から人間関係で成功するためのロジックを解説していきます。もちろんまだ彼女とか、まあ、この子って呼べる子がいない人も絶対によく読んで、そして聞いておいてください。すると明日から女性に接する態度も変わるし、選ぶ女性も変わるし、そして女性があなたを見る目も変わります。まあ、単刀直入に言うと、いい女に惚れられる男になりましょうということです。じゃあ実際にアゲマンと付き合ったらどうなるのか、逆に下げマンと付き合ったらどうなってしまうのかというのを例を通して見ていきましょう。で、これがね、僕が凄まじい上げマン効果だなと思ったのは、ヤンキースの田中将大投手と里田舞さんの夫婦ですね。で、これざっくり経歴を書くと、2012年に結婚されてて、そしてなんとその年に田中投手がリーグ最多奪三振ですね、最も大量の三振をゲットしたというのを記録して、そして、関東完封もリーグトップですね。そして WBC 日本代表に選ばれたと。そしてさらにそこからメジャーリーグに挑戦してニューヨークヤンキースに移籍して、今も大活躍中ということですね。で、これもね、現役日本人投手の勝利数なんですけど、松坂大輔投手とかね、まあ、岩隈投手の170勝っていうのを抜いて、もう単独トップ、これも大活躍ですね。そしてこれね、野球に詳しい友人に聞いたんですけど、結婚した選手っていうのはそこから一気に成績を伸ばして活躍するか、逆に成績ガタ落ちするかのどっちかに分かれるらしいです。これなかなか面白い結果ですよね。これは明らかに女性の力が関係しているということなんですよ。で、まあ、こうどうして上げマン下げマンが起こるのかっていう、まあ、その正確な理由とかに関してはちょっと難しいんで、もうちょっと後に解説します。まあ、今はそういうもんだと思っていただければ OK です。で、一方、彼女や奥さんができた瞬間に 仕事や人間関係がうまくいかなくなる人たちもいっぱいいます。で、一番記憶に新しいのは、まあ、ZOZO 前澤社長と剛力彩芽さんですね。これもね、 ZOZO の株価が、まあ、2018年の中旬ぐらいまでは、まあ、ZOZO スーツとかね、いろいろやってて、で株価もバンバン上がってたんですよ。けど、まあ、これが、まあ、剛力さんがね、明確に下げマン要素を発揮し始めたタイミングっていうのがありまして、まあ、その辺から株価がどんどん下がってってると。で、実はね、これたった1年で最高値の半分ほどにまで下がっているんです。まあ、もちろん他の要素も関連はしてるんですけども、まあ、ここもやっぱり剛力さんが1枚噛んでることには変わりないですね。で、まあね、あの社長もツイッターで1億円ばらまきますとかいろいろ言うてますけど、1億円ばらまいてもそんなに株価って変わんないんですよ。だから、まあ、彼女一人で1億円ばらまくよりも絶大な影響を与えてるというわけですね。今回はあえてね、分かりやすいようにちょっと有名人を取り上げましたが、あなたの身の回りにも日常的にこれは起きてるし、もしかしたらあなたにも思い当たる節があるかもしれません。例えば、彼女ができた途端に急にイケメンになり始めたやつとか、急に仕事を頑張り出したやつとか、急に仕事で成果を上げ始めたやつとか、急にモテるようになったやつとか、急に昇進したやつとか、もうね、見る人が見れば一発でわかります。あー、揚げまん引いたな、おめでとうっていう感じです。ではこの揚げまんと下げまんですね、まあ、生物学的観点からもう少し詳しく見ていきましょう。で、ポイントは男女の生物学的役割です。で、なぜ同じ人間がオスとメスに分かれたのかというと、それには歴史とした理由があります。もちろん理由は一つではないんですが、今回のテーマの中で重要になる理由というのが役割分担です。一人だと子供を産んで育てるのって大変なんですよ。だから二人が協力して子作りと子育てをする方式にした方が子孫繁栄しやすいよねということなんですね。それがオスとメスの起源です。で、このオスとメス、役割分担で生まれたということなんですが、この人、人間っていう種族の話をすると、オスは食料調達が最大の役割、そしてメスは群れを維持するというのが最大の役割です。まあ、食料調達は分かりやすいと思います。まあ、群れのオスたちと協力して、ほんで槍とかね、弓とか斧とか持って、うわーとか言ってマンモスを飼ったりするわけですよ。で、獲得した獲物の肉はみんなでね、分けっこして、そして自分の妻や子供にも食べさせてあげるということですね。じゃあメスはというと、オスが狩りに行ってる間に群れを維持するという役目でした。人間はだいたい150人ぐらいの群れで行動していたので、まあ、規律を作ったり、あとは情報交換をしたり、問題解決をしたり、各家庭に役割を割り振ったり、まあ、ある時は権力争いをしたりみたいな維持活動というのが必要です。ほんで、ここに男女がわざわざカップルになる理由っていうのがあって、単体のオスや単体のメスよりも男女カップルの方が群れの中で圧倒的に有利になるんですよ。で、これいくつか理由があるんですけども、一つは、まあ、子孫が生まれるんで、飢饉とかね、災害が起こった時に、まあ、優遇されるわけですよ。子孫残さなきゃいけないからね。そして、相手がいると、相手がいない個体よりも優位に立てるという事実もあったりします。で、どういうことかというと、まあ、正直なところね、同じぐらい仕事ができる人間が二人いたとします。一人はモテます。一人はモテません。まあ、だったら、モテるやつの話を聞きたいし、まあ、モテるやつについていきたいと思いますよね。まあ、進化論的に言ったら、子孫を残せない非モテは淘汰されて叱るべきなのです。だから、オスはパートナーがいることによって男性社会で人よりも優位に立って活躍することができます。で、それはやっぱりパートナーがいい女であればあるほど立場は上になりますね。ね、これは女性も同じなんですよ。冴えない男をパートナーにしているのか、 もしくはイケてるオスの第一夫人の座を取っているかによってコミュニティ内の権力が変わります。ということはですよ、このカップルになってお互いに立場を向上させて、オスはさらにいい男を目指す、そしてメスはさらにいい女を目指すということをすると、もうね、お互いにメリットありまくりなんですよ。だからこれがカップルのあるべき姿であり、そしてオスのアゲチン能力とメスのアゲマン能力が解放されて、互いに最高の人生を享受する必要十分条件だということです。じゃあこれによって実際に現代社会の僕らにどんな可能性があるのか、どんなことが起こるのかということですね。一つ目は他のメスが寄ってくるということです。まあ、いつかお話ししましたが、メスがオスを判断するときの一つの基準に、他のメスが何と言ってるのかというのがあります。だからモテてるという事実がさらにモテを作るのです。まあ、実際にいい女をパートナーとして迎えた男は、それだけでメスの本能からすれば魅力的な男であり、そして語弊を恐れずに言うのであれば、まあ、この人に仲出しされてできた子供を他の旦那に育てさせようと本能的に思っちゃうわけですね。まあ、だからモテる人はさらにモテるということです。まあ寄ってきたメスを食うか食わないかは、まあ、あなたの両親にお任せしたいと思います。そして、まあ、メリット2つ目ですね、圧倒的なモチベーションが生まれるということです。でこれはまたいずれ詳しくやりますけども、今まで話してきたのは全て人間の本能欲求に関する話です。でいや、純さんと本能の話は分かったけど、理性どこ行ったんすかと思う人もいるかもしれませんね。実は人間の理性にも欲求っていうのはあって、これが実は2つあります。でそれが何かというと、誰かの役に立ちたいっていうのと、成長したいっていう2つなんですね。ほんでこの理性欲求のスイッチが入ると、誰かのために働けるというゾーンに入ります。愛する人のため、いつか生まれる子供のため、仲間のため、お客様のため、社会のために仕事、まあ、食料調達ができるようになるわけです。そしてその辺の男は自分が生活するために働いているので、まあ、これもね、ちゃんとやらなかったら困るのは自分だけなんですよ。だから大したエネルギーもやる気も起きてこないわけです。けど誰かのために働くというステージになると、困るのは愛する人だったり、将来の家族だったり、仲間だったりします。だから自分が働かなかった時に困るのは自分の大切な人なんですよ。だからやる気が湧いてくるし、モチベーションが尽きることもありません。常にエネルギッシュに働くことができます。そしてメリット3つ目、支配者のオーラを身にまとえるということです。これはお互いの立場が上がってくると、もう嫌顔でも人の上に立つ人のオーラがにじみ出始めます。でこれは、まあ、最高のパートナーがいるという男としての絶大な自信から来るんですが、やっぱりそういうオスは他のオスとは一味違う雰囲気が出ます。もう出会った瞬間に、あ、こいつはできるやつだ、強い男だ、逆らわないようにしとこうと本能的に感じてしまうようなオーラです。でやっぱりそういうオスを本能的に見分けられるように人間は進化したということですね。正確に言うと、そのオーラの正体は微表情というもので、まあ、これは一見わからないくらいの微妙な表情とか微妙なボディーランゲージのことです。でこれをキャッチする器官が実はね、あの鼻腔の中にあるんですよ。鼻ですね、鼻で。人間の雰囲気って実はそうやって匂いでわかるんですね。で、まあ、これね、まあ、正確には匂いじゃないんですけども、まあ、日本語ではこの微妙な空気感のことを匂うって言ったりするじゃないですか。あの人なんか匂うなとか。でそうやって人間というのは感覚的にですね、このオーラを感じ取れるようになってきたということです。まあ他にもありますが、まあ、そのアゲマンと付き合うことによる素晴らしい現実はあなたに体感してもらうことにしましょう。そして まあ、僕自身ですね、アゲマンの彼女との関係性を築くことができました。そして、まあ、どういう変化があったのかということなんですが、まず女性には困らなくなりました。そしてやっぱりこうインスタントなセックスをするよりも、まあ、読書をしたり仕事をする方が有意義だと最近は感じてるんで、まあ、よっぽどいい女でない限りは相手はしないことにしてるんですが、まあそれなりに寄ってきます。まあ、それも僕が彼女持ちと知っていながらなわけですね。そして、さらに、まあ、こう起業をして多くの人に影響を与えて、そしてお金と時間と最高の仲間も手に入りました。で、僕が成功したのはもう間違いなく彼女のおかげだと言えるでしょう。そして今はいいものを世界中に広げたり、素敵な考え方を世の中に広めたり、人の人生を良くするために素敵な仲間と毎日楽しく働いています。で、お客様からも感謝されるような仕事ができるようになったということですね。そしてどこに行っても一目置かれて重要人物の扱いを受けるようになります。まあ、もちろん世間を見渡せば僕よりすごい人はいっぱいいます。仲間の中にも僕より能力の高い人、地位が高い人、収入が多い人いっぱいいますけど、どんな集まりに行ってもあ、ジュンが来てくれたってみんながね、喜んでくれるわけですよ。まあ、そうやって会話の中心、場の中心になることができるということです。こんなね、ポジティブでエキサイティングな未来が待ってるわけです。どうでしょうか、テンション上がってきましたかね。シーズン3関係構築のロジックでこれからお伝えしていくことは、まあ、これだけの可能性があるということを理解していただければ幸いです。じゃあアゲマン化への第一歩、ここから話を進めていこうと思います。まあ、具体的な手法はこれからもたくさんお伝えはしますが、まず最も大事な概念を共有しておきます。それがまずお前がアゲチンになれということです。人間の脳にはミラーニューロンというのがあります。まあ、例えば道端で避けようと思ったら同じ方向に動いちゃったりとかね、まあ、あとは一緒に長くいる人の思考が似てきたりとか、これはミラーニューロンのせいです。だからまずは自分がアゲチンになればいいんですよ。すると自然と彼女もアゲマンになろうというふうに無意識に自分自身が変化していきます。まあ、正直ね、アンビションを受けるぐらい成長に貪欲なあなたなんだったら、すでにその辺の男よりはよっぽど価値が高いし、付き合った女の子は幸せになるとは思うんですけども、まあ、けど抜かりなくしっかりアゲチンアゲマン化の手法もお伝えします。で、キーワードがね、自己重要感というものです。まあ、これはね、まあ、今までもたびたび出てきたので今更解説する必要もないかなと思うんですけども、このお互いに成長する、まあ、アゲカップルは自己重要感の与え合いが起こってるんですよ。で、逆に言うとお互いに失墜していく下げカップルは自己重要感の奪い合いが起こってます。これがアゲマン下げマンの正体です。じゃあ例えばオス50メス50の自己重要感を持ってたとします。そして自己重要感をお互いに与え合います。まあ、例えばじゃあ30ずつ与え合ったとしましょう。そしたら80、80になるわけですね。そして人はこの自己重要感が満たされると、さらに他人に自己重要感を分け与えることができるようになります。で、そういう人が社会的に信頼されて活躍するわけですね。で、逆に下げカップルだと奪い合うわけです。で、例えばメスがオスの自己重要感を30奪いましたってなったら、オスが20、メスが80になります。で、するとオスは自己重要感が不足して会社や友人から奪うようになるんですね。そして社会的にうまくいかなくなってきて孤立して、さらに自己重要感が下がるという負のループに陥ります。これが下げマンということですね。じゃあどうすればいいのかというと、自己重要感は自給自足してほしいんですよ。で、モテていて社会でも活躍している男性は例外なく自己重要感を自分一人で補給してます。 その手法をまずはお伝えしますので、自己需要感が満たされた男へぜひ進化してほしいと思います。でまず一つ目が自分褒めの習慣ですね。これは今日一日の中で、誰かの役に立ったとか、決めたことを実行できたとか、感情や欲望に打ち勝てたということを振り返って、自分を褒める日記をつけてほしいと思います。たったそれだけと思うかもしれないんですが、実はこれが強力なんですよ。人間心理に基づいた自己需要感の満たし方です。で、これね、物事には二面性があるというのを覚えておいてほしくて、例えば仕事で失敗して上司に怒られました。じゃあその時にダメな自分という視点から出来事を見ると、あ、また失敗しちゃったよと、自分ってやっぱりできない人間なんだって、どんどんどんどん自己需要感失っちゃうんですね。けど最高の自分っていう視点から出来事を見ると、改善点が見つかった、また成長できるなっていうふうにして、またこれは自己需要感が上がる方向に使えるわけですよ。なのでもうこの上司に怒られたということ一つをとっても、いい側面から見たら成長できる、期待されてる、応援されてる、逆に言うと怒られるだけで済んだって考えることもできるわけじゃないですか。けど悪い側面から見ると、あ、自分ダメなんだとか、能力ないんだとか、嫌われてるんだとか、恥ずかしい思いしたなとか、本当に同じ出来事なんだけども見方によって全然変わるわけですね。だから出来事それ自体にいい悪いはないんですよ。それをどう捉えるかという部分が非常に重要になります。なのでなるべくいい側面を見るような習慣を身につけてほしいと思います。なんかね、落ち込んでてもいいことってないんですよ。だって不機嫌でネガティブなオーラを発してる人と一緒にいたいとはあまり思わないじゃないですか。だからどんな出来事があってもポジティブに捉えて、そして明るく振る舞うんです。するとたくさんの人から応援されるようになります。成功者たちというのは能力が飛躍的に高いわけではなくて、周りから応援されるのがうまいんです。だからまあ僕もね、正直よく怒られてるんですけど、まあこうやって怒られることで自分の学びにもなるし、まあ何より動画のネタも、まあこういう通信講座のネタも生まれるわけですね。そうやって怒られたことをポジティブな視点から見るだけで、わ、怒ってくれてありがたいなって心から思うことができるわけです。で、このポジティブな視点を持つための最強の習慣が、毎日自分の良かったところを探して褒めるということです。一日の終わりに日記帳を開いて、そして今日の出来事のいい面を探していきましょう。もし分かりやすい結果が出てなくても、褒めるべきところはたくさん出てくるはずです。そうやって結果にこだわらずに、毎日ポジティブに生きていると、自己需要感が満たされて、自然と自信満々になり、そしていつの間にか結果もついてくるのです。そしてこれを口癖にしてください。さすが俺です。もう何か起こってもさすが俺です。例えば、まあ、上司に怒られた。あ、さすが俺だなと。信号全部青だった。あ、さすが俺だな、持ってんな。朝時間通りに起きた。さすがだなと。仕事ちゃんとやりきった。あ、さすが俺だなと。アプリでデートの約束を取り付けることができた。あ、さすが俺だなと。で、こう言って、小さな出来事でいいんですよ。本当にちっちゃくていいんで、それをさすが俺で自分のおかげにしてしまいましょう。できればね、1日5個以上とか、さすが俺な出来事を見つけるといいかなと思います。今週も潤からのレポートを読んで実践した。もうこれで一つさすが俺ですね。そして二つ目。二つ目は自分との約束を守るということです。で、これは、シーズン1の2回目のレポートの中でも、自信をつけるというテーマで解説してるんですけども、実はここにも生きてきます。というよりは、自信があるイコール自己需要感が満たされてるということなんですけども、一応復習として、もう一度話しておこうと思います。脳の癖っていうのがあってね、例えば、これをやります って宣言した時に、この宣言を達成するのか、やるけど達成しないのか、それとも何もやらないのかっていう、このね、回路の癖っていうのがあるんですよ。だから例えば今日から毎日筋トレすると宣言した時に、成功回路を持ってる人はちゃんと毎日筋トレを続けられる。そしてやるんだけど失敗する回路を持ってる人は、筋トレ始めるんだけど途中で挫折する、三日坊主になっちゃうっていう人、そしてそもそもやらない回路を持ってる人は、よしやるぞと思っても、まあそもそもなんかね、スマホゲームに熱中したりとか AV 見てしこってるみたいな人です。で、自信があるって何かっていうと、この宣言したら結果を出すっていう回路を持ってるということなんですね。これが成功するための必須条件です。で、この回路が完成するとどうなるのかというと、俺この子と付き合うからって自分で自分に宣言する。そしてそれを実行する。そしてそれを達成するということなんですよ。けど多くの人がこの後半ですね、宣言するけどうまくいかないっていう回路を持ってしまっているんです。それは恋愛だけに限らず、すべてのことに言えます。それは仕事に関してもそうだし、例えば脱サラして独立したいとか、副業で稼げるようになりたいっていうのが達成できないのも、この脳の癖、回路があるからなんですね。だから宣言しても達成できない回路が根本原因なんですよ。じゃあなんで多くの人がこの失敗回路を持ってるのかというと、今までの人生の中で宣言したのにやらなかった、もしくは宣言して実行するんだけど中途半端で失敗を繰り返してきたからなんですね。人間の脳っていうのは、まあざっと言ってますけど、繰り返しによって学習するんですよ。だから、まあ何回も聞いて音声学習しましょうねって言ってるわけだし、ね、掛け算の九九を覚えるときも何回もね、書いたり言ったりとかしたじゃないですか。そんな風に反復学習によって人間の脳というのは書き換えることができます。そして今までの人生によってこの失敗回路を反復学習しちゃってる人がほとんどなんですよ。じゃあどうやって成功回路を作るのかという話なんですが、これ実は結構簡単です。それが何かというと、今日 100% やることリストです。これ、ね、毎朝絶対やることっていうのをリストアップしてみてください。これはお昼ご飯食べるとか、歯磨きするとか、お風呂入るとかで OK です。もう 1% でもできない可能性があるときは書かなくて大丈夫です。むしろ書かないでください。絶対何が起ころうと達成できることを書いていってください。会社にたどり着くとか、今日の帰りにスタバでコーヒー買うとか、帰りの電車の中で純の YouTube を開くとか、こんなんでいいです。そしてそれをやるだけです。そして、まあ、帰ってきてね、寝る前にできたかなって言って確認するだけです。で、まあ、当然できてるじゃないですか。で、なんでこんな子供騙しみたいなしょうもないことをやるのかというと、これを繰り返していくと脳の成功回路ができるんですよ。要は宣言する、書き出す、そして一日の中で実行する、そして寝るときに達成する、これをずっと繰り返すことによって勝手に成功回路というのは出来上がっていくわけですね。だからポイントは、もう絶対何があっても 100% できることだけを書いてください。もう失敗のリスクがあるものは書かないでほしいんですね。もうとにかく成功回路が出来上がるまでは徹底的に宣言実行達成のルーティンを繰り返しまくります。で、これを1ヶ月とか、もしくは3ヶ月とか続けるだけで、もう意味不明なほど自信つきます。もうこれ本当でね、これ実はホストの時に教わったことなんですけど、まあ、朝礼でね、今日絶対やることっていうのをみんなの前で宣言するわけですよ。で、これも、代表からね、店の代表からこう指示があって、難しいことじゃなくて、もう当たり前の誰でもできることを宣言しろっていうふうに言われてたわけですよ。で、例えば、まあ、こうナンパに行って一人声かけるとか、缶チューハイ1本飲み切りますとか、なんか営業時間内に1回以上おしっこ行きますとかね、だんだんこう途中から大喜利みたいになってきたんですけど、まあ、そういった絶対 100% できることをみんなの前で宣言する、そして修練の時にできたかどうかを報告するわけですよ。 でもちろん達成ですよね。でこれを毎日繰り返しやっていくだけで、みんなの前で宣言したことを 100% やるっていう回路ができるんですよ。そして自然と自信満々になり、そして最終的に自分が望んだこと、達成したいと思ったことを達成できるような回路が出来上がるということです。ということで、今週はですね、ぜひ自分褒めの習慣と脳の成功回路を作るワークを実践していってください。ものすごく簡単ですが、実はかなり強力に効きます。もうなんならね、これだけでいい女と出会って口説いてあげる関係を作れるんじゃないかと思うくらいです。ぜひ皆さんでやっていってください。では今回は以上にしたいと思います。ありがとうございました。